エフェソ信徒の手紙第3章からですね、ここのところで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっていると、これは今日のこの初めのところにも13節にもありますが、私が受けている苦しみっていうのはこれは囚われておるというですね、ことになってを指しておるわけです。この獄中所感と言われているのはそういうところから来ているわけですね。それでこの1節と13節ですね、始めと終わりにもですね、あなた方のために私が受けている苦難っていう言い方表現をしているわけです。1節もあなた方異邦人のために囚人となっていると、こういうことをわざわざ書いてありますね。囚われているっていうことがですね、単にそれに悪の力に負けてですね、囚われているとかですね、偶然そうに囚われたとか、悪の力強いから囚われているとか、そういう普通の考え方と全くこう違った見方をしているわけなんです。で、最後なんか、この苦しみはあなた方の栄光なのですっていうふうなんですね、とても普通の考え方ではこんなことはとても言えない。自分が受けている苦しみがですね、あなた方異邦人の栄光なのですって言われても、すぐにはちょっと何のことなのかわからないぐらいですね、考え方が異なっているっていうことがわかるわけです。これはですね、神様はこの異邦人に伝えていくっていうためにですね、特別にその人を選んで、人を選んでですね、苦しみを受けさせると。で、苦しみを受けさせることによってですね、その正しい人が弱ってしまったり亡くなるんじゃなくて、かえって不思議なことにですね、広がっていくと。ますますですね、この異邦人にもですね、良きこと、神様の福音がこう伝わっていく、良いものがますます伝わっていく、まあ、そういうことであなた方の栄光につながっていくと、まあ、良いことにつながっていくんだとですね、ますますそういう神の良いことが与えられていくと、そういうふうに言っているわけです。これも神様の大きなご計画なんだということですね。神様のする方法っていうのは普通と全く違った方法ですということなんですね。そういうことで、神様を信じている人にですね、何か非常に苦しいことが生じても、それは決してそれだけで終わらないんだとですね、他の人に良いことがつながっていく、伝わっていく、そういうことのために神様が用いている計画の一つだっていう見方をしているのがわかりますね。そういう意味ではいつもそういうね、非常にこの前向きな見方ですね。何が起こってもいつも良いことにつながっていくと。私が受けている苦難、それはあなたがその栄光につながっていくんだ、良いことにつながっていくと、そういう確信を持って言っていることが分かりますね。で、今日のところは異邦人のためのパウロの働きというタイトルですね。全部ここの今日のところちょっと長いですけども、異邦人のための働きを神様の大きな計画に入れてあるということをですね、ずっと一貫して言っています。この3節、秘められたミステリオンという言葉ですけど、まあ、前は奥義と訳していた言葉ですね。秘められた計画で、この計画っていうのが3節にも4節にも5節にも11節、9節ですか、 何度も繰り返していますね。三節、計画という言葉ですね。三節、四節、五節ですね。九節と十一節と。そういうふうに計画という言葉がたくさん使われていることから分かりますように、この区間、今日のところは神様の永遠の計画っていうこと、その計画の成就のために神様が自分を選んで用いておるっていうことをはっきり示されておるっていうことなんです。その神様の大きな計画っていうことは、それまではですね、ほとんどはっきりと誰にもつけられていなかった。で、これはキリストのですね、12人の弟子すらも、筆頭のペテロ、ヤコブ、ヨハネたちですらも、これはユダヤ人に対して使わされたというまで言われているんですね。自分は異邦人のために使わされたと。そういう大きな使命があったわけですね。後にペテロもですね、ローマに行って、そして、部分的には異邦人に、伝えることになるんですけど、一番本格的に、この異邦人に伝える、伝道する人として用いられたのはパウロだったわけですね。で、このことはですね、実はこの旧約聖書の中の一部には、特に詩編とかイザヤ書の一部にはこの真理が全部に広がっていくっていうようなことですね。僕一部の人はそれが示されていたということなんですね。ある意味でおぼろげな形ではあったわけですけど、それが示されていた。だけどそれがパウロにはですね、非常にはっきりとした形で、決定的な形でパウロに示されたわけですね。そして実際に詩編とかそういうものは一種の予言としてはですね、確かに言われているんだけど、予言だけでまだ現実にはそれが世界に広がっていかなかった。ユダヤ人だけの範囲でとどまっていた。で、このパウロになって初めてはっきりとですね、全世界へと広がっていくっていうことに、現実にそれが実現していったわけですね。そういうことで、この秘められた計画っていう、このキリストの福音というものがですね、ユダヤ人だけで終わらなかった。終わらないように、新しい、全世界に広がっていくという、通常の大きなものだっていうこと、これがこの秘められた計画だったわけですね。それで、こういうふうに3節、4節とか、5節とか。で、この計画は、キリスト以前には、人の頃は一般的には知らされていなかった。ということを言ってますね。このぐらいに一部の人だけだったわけなんですね、実際は。で、今の私たちはですね、キリスト教が世界に広がるのこれ当たり前と思っているわけですけど、当たり前ですね。だけどこの時にとっては全くそういうことは本当に考えなかった。異邦人は神様の罰を受けて偶像崇拝をしているんだから滅ぼされると、時が来たら滅ぼされるっていう考え方だったわけです。いわゆるこのメシアっていうのはですね、待ち続けて、メシアが現れたらそういう異邦人を裁いて滅ぼすんだと、そしてユダヤ人のいわば王国を作り上げるっていうふうにこう想像してたと思っていたところありますから、このように異邦人、世界の異邦人にですね、この本当の神様の福音あるいは真理が伝わっていくと本当には考えていなかったんですね。それをここで、パウロが言っているわけです。非常に大きなことだったんですね。で、このパウロが初めてですね、はっきりした形で提示された。 にキリストのことはユダヤ人の救い主メシアだけってしてない、全世界のための救い主だ、そういうことを当時の人は分からなかったんですね。ユダヤ人のためだけなんだと、これのメシアだと、救い主だ。いや、そういうふうに非常にもう誰も考えたことないの大きなスケールで、それが実際に広がろうということになったわけですね。ですだからこれはパウロの手紙で一番大事なローマ書にもそのことが書いてありますから、ちょっと見てみますね。11章の25節ですね。291ページのところを見ていただいたら、今日のところはここの25節から終わりまでのところ、終わり、特に33節のところと基本的には同じようなことなんです。神様の大きなご計画と25を見たら書いてありますね。次のような秘められた計画、これはミステリオンというギリシャ語なんですね。今日のところと同じです。秘められた計画っていうのを日本語で長く訳してるミステリオン、奥義って訳されてましたが、ぜひ知ってもらいたいと。で、イスラエル人がどうしてキリスト、いやイエスをですね、イスラエルの人は受け入れなかったのかと。本来はメシアっていうのはユダヤ人のためにですね、まず来たはずなのに、そのユダヤ人が受け取らないのおかしではないかと。神様のですね、大きな見ての技はこれではないではないかと。自分の民といったものが拒絶したと。で、旧約聖書でもおかしいんじゃないかとかですね、そういうふうに、このメシアに関していろいろ疑いとか疑問がですね、大きく出てくるということがあるので、そこでですね、パウロはそういうことに対して回答というかですね、それを言ってるわけです。他の人はその神様の秘められた計画を知らないものだから、こう言ってですね、一部のイスラエル人が堅くなになって、要するにキリストを拒んだのは、異邦人全体が救われるためなんだと。で、最終的には全イスラエルも救われるに至ると。こういうふうに、非常に大きなスケールでですね、ものを示されたわけです。で、もう一遍そのことを32節でですね、そのローマの11章の32節で、神は全ての人を不従順の状態に閉じ込めたが、それは全ての人を憐れるためだ。このような表現でって、イスラエル人の不従順、これも最終的にイスラエルを憐れんで救うため、他の人もいろいろ不従順、神様を拒んだりするのも、それも最終的に全ての人を憐れむためだったのだというふうなですね、そういうふうにいろいろと悪いようなこと、生じてほしくないようなこと、神様は本当に力あるんだろうかと思うようなこと、全部そんなことはですね、みんなですね、全ての人を憐れむためにそのように心が固くなっているのに過ぎないと。だから最終的にここに全ての人を憐れもうとするためだと。そういうことを思ったら、もう思わずパウロはですね、神様の強み、いかに深いことなんだろうか。ある人がもうつまずいた、あるユダヤ人がもう信じない、もうこんなんだったら神様の計画とてもならないわと。そういうふうに表面の一時的なある範囲のことだけを見て、神様の大きな知恵とか計画はないんだろうかと思わないんですね。全部ひっくるめて神様の全ての計画があるから、33節で神様の富と知恵はなんと深いんだろうかと。そして、このつながりで、全てのものはこういうふうにイスラエル人も異邦人も神から出て神に向かっているというふうに、一切の、流れ歴史っていうか、これをこの36節のようにですね、全ての歴史をそういうふうに非常に明確に凝縮してまとめられたんですよね。そういうことを実は今日のところもですね、別の表現でしているというのが分かりますね。神様の大きな計画、だから 苦しいことがあっても捉えられても、みんな全体として言ったら異邦人の栄光、良きことにつながるためだって言ってるわけですね。聖書のこの世界っていうのが、ね、非常に驚かされるのは、そういう見方の音、とてもなんか広くてですね、大きく深いという点なんですね。全人類の歴史はみんなそういうまで見渡した上でですね、それは全てがそのように神から出て神に向かっているという、ね、そういう見方をしているわけです。目の前のいろんなこの良くない事件とかですね、悪い出来事で心が奪われてしまってですね、そうして、耐えるべきものがないっていうのが、これはほとんどの人間の状態だと思います。次々と新聞とかですね、起こったらどこに神様おるんだろうか、それを全部超えた雲の上、天から見たらですね、その耳が超えて、全体としてこう見えるわけですね、まあ、それでこういうふうに言ってるわけですね。神様の永遠の計画があるんだと。それでその非常に大きなですね、これは視界に広がるという大きな計画を知らされたのがパウロの8節であるように、今日のところですね、このパウロの意識はこういう気持ちだったと思いますね。この大きな恵みですね、誰もはっきりとは今まで知らなかったような大きな神様のご計画ですね。ユダヤ人から始まり、ユダヤ人は拒むとか、けれどもそれによって全世界に広がらせるとかですね。それを自分は聖徒たち、この聖なるものっていうのはいわゆる聖人とかで全然なくて、クリスト者、全ての中で最もつまらないものであるって、こんな表現はとても意外ですよね。学問的にもですね、特別に教師について教えを受けていた、育てられた、まあ一種のエリートになったわけです。で、ユダヤ人であるのにローマの市民権をも持っていたんです。これはその家は家柄が非常に良かったということなんですよね、家柄。だからどこから見てもですね、教育の面から見てもいわゆる血筋、生まれの面から見てもですね、いわゆる普通の意味で知的なレベルの高さの人も、非常にパウロは優れた人だったのに、どうしてこういうことかっていうことですが、これはどうしてこんなことを、こういうふうな意識、気持ちを持っていたんだろう。ここだけではもうとても分かりませんよね。どう見たって、ね、生徒たちの最もつまらないものだなんて、いくら何でもちょっとどうしてか分からない、こういうふうに言ったのかね。だから、この聖書っていうのは一箇所だけで分からないことたくさんありますが、他の箇所を参照したら分かるということがありますね。ここのところも、コリントの第一の15章を見たら分かるんです。15章の9節ですね。15章の9節を見たら分かりますね。まあ8節から、月足らずで生まれたような私は神の教会をエクレシア、神の教会っていうのは信じる人々ですね、迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなもので、本来は人と言われる値打ちのないものだった。 だけど一方的な神様の恵みによって今日の自分がありますっていう言ってるわけですね。でパウロ の最大の伝道者であったパウロっていうのは実はこのことをずっとここにあったわけです。全然わからなかったっていうことなんですね。それだけ勉強もして特別に選ばれておったにもかかわらずですね、キリストは本当のメシアであると、このキリストを信じている人たちは本当に神様から選ばれた人たちだし、全くわからなくてそれを殺そうとした。だから自分は全くわからなかったと、それをいつもはっきりしていたとですね。パウロにはこういうものをいつも持っていたという、それともう一つ肉体においてもある意味の弱さを持っていたんですね。外見から見てもあんまりこう引きつけられるようなではなかったというですね。そういう二つのいわゆるウィークポイントというか弱い弱点というものを常に持っていた。でそれは神様が与えたんですね。何かですね、神様のための大きな仕事を委ねられるということはどこかでですね、そういう深い何か傷というかある暗い点というかですね、何かを同時に持たせられるというところですね。これはもうタイガー賞ですね、弟子の中で電気とかいろいろ見ても調べてもですね、タイガー今まで私もほど気づいてきましたが、何かはそういうのありますね。自分の健康とか自分の過去の大きな罪とかですね、あるいは家庭の問題とかですね、あるいは仕事上での大変な問題とか、何かとにかくですね、その傷というかそういうものも同時に合わせ持たされているというところなんですね。そういうことがなかったらですね、この人間というのはどうしても高ぶってしまったりですね、そういう傷がなければどうしても神様を真剣に求めないということがあると。だからパウロはそうだったんですね。弟子たちの十二弟子の一番筆頭的であったペテロはパウロと違うことはなくて、やっぱりキリストを三回も非常に強く否認したという、そういうことでずっと心にそういう傷ですね、自分何にもダメなんだったと。パウロのような人もこういう形でですね、その心の中で、本当にこれはダメだった。何もできなかったと思い知るようなことを、与えられておった人なんですね。ペテロとパウロは非常に違った人ですね。ペテロは漁師すごくない、パウロは非常にエリートだったんだけど、そういう人にはそういう人の傷を与えたと、ペテロにはペテロのような傷を与えたと、そういうことがあってですね、このところ最も小さなものに与えられたと、自分の努力で勝ち取ったとかいうものではなく、自分の生まれつきのものは本当にですね、そういう真理が見えないものだったということですね。パウロもペテロも深く痛感していたと、その土台のもとに福音を与えて伝道する人となったということが分かりますね。それがまあ大体このところで、それちょっと分かりにくいところ、実説をちょっと追加していきますね。この実説はここだけ言ってもとてもよく分かりにくいところですね。教会によって天上の支配や権威に知らされるようになっていくことはどういうことなのかということですが、これはですね、このエペソ書においてはですね、この天井っていうのはですね、今私たちが思うような天井とちょっと違うんですね。前にもこれ分かりましたが、6章の10に見たらですね、6章の12のところ見たらよく似たことが出てきますね。 私たちの戦いはというところです。血肉相手に住んでなく支配と木に木に天にいる悪の諸霊なんてですね、天にも悪の霊やもおるのか、これだけ見ても分かりますが、ここで天という言葉はですね、神様だけ清められた人がおる、あの黙示録の祈る天とまた別なことです。天の世界、これは何層にもある、そう何層にもあってですね、で、中間的な低いレベルのところ、これ霊的な世界という意味で使っています。霊的な世界で、さまざまな霊的な霊的な世界におる悪の霊、そういうことで言っているわけですね。ね、そういうふうにいろいろな点というか霊的な世界ですね、いろんな霊的な世界で、そこに人間というのは住んでいるわけです。さまざまな霊的な世界の中で汚れたり汚れたりさまざまなところ、でそれで今日のところも天上の支配や権威というのは、要するにこの世のさまざまな権威という意味で使っているわけです、ね、天にいる悪の諸霊というのは、むしろこの世、今の私たちでは天にいるというんじゃなくて、今では天というのは本当に清められた世界をイメージして私は思いますから、ここで言うのはですね、この下の炎、そうだからこの世のさまざまな霊的な悪の力ということなんですね。でここの今日のところもそういう意味合いで言ってるわけです。教会によって天上の支配権威、いろんなこの世の世界の権威もだんだんとキリスト教がですね知られるようになったと、さまざまなレベルの霊的な世界、人々それも知られるようになっていったという、それはエクレイシアの伝道によると、そういうことですが、ちょっと特別な使い方をしているからここは分かりにくいですよね。で、これはまあ特定のパウロだけじゃなくて、教会によって人々を信じる人の集まりによって、いろんなその層、霊的な層に知られるように広められるようになったと、そういうことを言っているわけですね。まあ、それはそういうことで、今日はそのいう全歴史全部を常、ね、世界宇宙全ての計画、その秘密を知らされたのに最もつまらないものである与えられたと、これはもうキリスト教独特のことですね。私たちが心を低くする貧しいものにこそ神様の啓示が与えられるということと同じなんですね。強い強いというふうに何か心の奥で思っている限りは、神様の本当の天の啓示が与えられないというところなんですね。そういう大きさとこのパウロの小ささというのが同時にここでも書かれてあるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。